ポッドキャスト。車の運転はこの一言で上手くなる。この番組は車の運転に悩めるあなたを応援します。
こんばんは、佐々木隆二です。これは自慢でも何でもないんですけど、うちの会社はこのコロナの騒動になる前から、1年以上前からテレビ会議、オンライン会議になるものをしてました。そして今回、こういった事態になって、もちろんそういうふうなオンライン会議ということでやってるんですけど、それをやっていてつくづく思ったのが、オンライン会議の良さ、良さはいろいろあります。もうここでは言うまでもないんですけども、気をつけないといけないなっていうことが一つありまして、それは他の人の顔が出る、すなわち自分の顔もずっと映ってるということなんです。でもちろんね、顔をオフにするという機能もあるんですけど、こちらの映像を映さないという機能もあるんですけども、やはりそういった仕事の会議であれば自分の顔を出すというのはもう必須なんで、でそういった時にどうしてもですね、なかなかこうずっと集中するのは難しいので、ふと気が抜けたりしてる。特に自分が発言しない場合、オンライン会議というのは発言がしにくいところでもあると思うんです。発言する時は自分の音声をこうミュートから切るとかね、逆に他の人の音声を聞く場合は自分はミュートにするとか、そういったのがあるんですけど、でそこでどうしてもね、気が抜けやすい。で気が抜けた顔が映っていたり、あとリアクションというのもなかなかこう分かりづらいわけです。自分の顔が小さく画面に映りますから、その時の人数にもよると思うんですけど、人数が多ければ多いほど小さく映るので、聞いてるかどうかっていうのが喋ってる人には分かりづらいので、リアクションをほんまにいつもの2倍3倍にしないといけないなというふうなことが分かりました。けど分かったんですけど、じゃあそれできるかというのはなかなかですね、画面に向かって思いっきり首を振るというのもこう難しいところであるかなというふうなことを思いました。それでは今週のテーマ、車のデジタル化についてお話をしていきたいと思います。車が新しくなるほどデジタル化、デジタル化というよりもスマホ化、タッチパネル化してきてるところがあると思うんです。特に最近の新車というのはタブレットですね、タッチパネルの部分をハンドルの左側に置く、すなわち、車の中央部分に置いて、昔であれば、ちょっと前の車であればエアコンの調整だとかオーディオの調整、そういった部分をアナログでやっていたところが、今はほとんどがタッチパネルになっています。今の車であれば、最近の車は。でそれは非常にいろんな情報をパッと動かすことができて、コントロールすることができて、でなおかつ壊れにくいんだと思います。タッチパネル平面ですから、軽く触れることで静電気によって操作ができるということで壊れにくいとは思うんですけども、そのタッチパネル化というのがどんどん大きくなって多くなってきてるなというふうに思うんです。私の車も新しい、そんなに新しくはないんですけども、やはりね、ナビはタッチパネルなんで操作するとき、ナビだけじゃなくてオーディオ類なんかもそうなんです。タッチパネルなんでチラッと横目で見ないといけない。そして触ったところが違うところにずれると、やっぱり違う操作をしてしまうということで、そのあたりっていうのは昔のアナログの、特につまみ、丸いつまみでこうコントロールできるっていうのは非常に直感的で分かりやすかったかなと思います。そこからするとアナログ人間、デジタル人間というふうなことをよく言われますけども、もう自分は昭和のアナログ人間なのかなと、アナログの良さですねを味わってきた人間なんで、そういったものが非常に価値があるものやなというふうに思います。でその丸いつまみとかボタンの手応えというのは、どうしてもですね、部品を使うわけで、ゆくゆくはへたってきたり壊れてくると いうことであると思うんです。ボタンのバネだとかつまみを回す部分ですね、そういった部分というのはどうしても物ですから壊れていくと、経年劣化していくというものだと思います。それに対してタッチパネルの画面というのはそんなに壊れにくいと思うんですね。スマホなんかよく落としてバリバリに割れたりはしますけど、車の中であればそんなに落とすということもないでしょうから、そして何か衝撃を強い衝撃を受けるというのは事故を起こさなければないので、壊れにくいのは一つあるとは思うんですけど、やはりそれはね、寂しいものでもあると。手応えがない、軽く触れて、できるということで壊れにくい反面ちょっと寂しいなということですよね。リアルな感覚というのが分かりづらいかなということで、最近はまあそれがねもうトレンドといいますか、そういう流れなんで仕方ないところでもあるんですけども、やはりねそれっていうのは寂しいなというふうに思います。そしてそれだけじゃなくてですね、運転の手応え自体もそういうふうになってきてるのかなと思います。例えば分かりやすいのは最近、まあ最近じゃないかな、もうだいぶ前からですけども、車自体が操作は全般軽くなっている。外車とか日本の車関係なくね、まあ、特に日本の車というのはすごい軽いのはあるんですけど、外国の車であってもやっぱりね軽くなってきていると、昔の車と比べて手応えは薄くなっているというふうなことですから、どんどんそういうふうなスマホ化になってきて、で手応えが少ないっていうことは何かって言ったら、移動している実感が感じにくいということであると思うんです。ハンドルを触っていてもゲームセンターでゲームしてるような、画面を見てゲームしてるような感じで、あまりこう伝わってこない。で、ハンドル自体も軽い。軽いからあかん、重いからいいっていうわけではないとは思うんですけども、往々にして軽い操作というのは手応えがなくて伝わってきにくい。足のペダルなんかもそうですよね。軽く踏んでビュッと出たりとか、ブレーキもちょっと踏んだらグッとかかると。そういうのも最近の流行りやと思うんですけど、じゃあそれでブレーキのコントロールがしやすいのかって言ったら、やはりちょっと慣れるまではブレーキをちょっと踏んだつもりがギュッとかかってしまうみたいなのがあったりとか、あと停止時にブレーキを抜く、ちょっと力をふっと抜くようなことがやりづらい、ブレーキを抜いてもギュッとかかってしまうとかね、そういった手応えの薄さ希薄さというのが最近の特徴でちょっと寂しいかなというふうに思います。ということで、そういったね手応え、まあ、味がある、味が濃い車が好きな私の意見、一つの意見ということでした。最後まで聞いていただきありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組ではあなたからのご意見、ご感想、ご質問をお待ちしております。メールアドレスは rysasa@gmail.com。 ry の y はワイシャツの y。 それではまた次回をお楽しみに。